おはようございます。オカリナ演奏者のカッキーでございます。本日も共に御言葉を味わっていきましょう。本日のこの箇所は大変有名な箇所で、イエス・キリストの先駆けとなる人物、いわゆるバプテスマのヨハネの父であるザカリアの預言が書かれている箇所です。ザカリアの賛歌とも呼ばれております。もっと専門的にはラテン語聖書の最初の1語を取ってベネディクタスとも呼ばれております。ルカの福音書の前にはマリアの賛歌というものがあるんですけども、マリアの賛歌はマグニフィカートと呼ばれております。これは褒むべきかなですとか褒めたたえよ、そういう意味があるそうです。そして本日の箇所である67節から75節までは原文では長い一つの文章になっているそうです。そしてその内容は旧約聖書の詩編や預言書からの引用が書かれてあると言われております。
ルカの福音書1章67節から80節。さて父ザカリアは聖霊に満たされて預言して言った。救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。
それでは67節から順に見ていきましょう。ザカリアは聖霊に満たされて預言をしたんですね。私たちが通常預言、この言葉を聞くとどうしても将来に起こること、つまり未来の出来事を告げること、このことが思い浮かべるのではないでしょうか。あくまで預言というのは予知の予ではなく預かる言葉と書く預言でございます。もちろん聖書でいう預言というのは未来のことを啓示すること、それも預言の一つです。しかしそれだけではありません。神様を賛美すること、そして神様の言葉を正しく伝えること、つまり福音の正しい理解を人々に伝えること、これこそが預言なんです。そして69節なんですけども、救いの角という表現がされています。これはメシアである主イエス・キリストのことを指していると言われています。なぜそう言われているかというと、力の根源はこの角にあるそうです。なので角という言葉を使った時には力を指します。なので救いの角、救いの力、救いをもたらす力ということでイエス・キリストを指すと言われております。ここでの重要なポイントはですね、ザカリアは自分の息子であるバプテスマのヨハネのことを言っているのではなく、あくまでイエス・キリストが来られるということを言っているということです。75節までがイエス・キリスト誕生前のメシアの預言のことが書かれております。続く76節からですね、これがザカリアの息子であるヨハネ、バプテスマのヨハネのことが書かれております。見ていきましょう。意図高き方、つまりメシアであるイエス・キリストのことですね。主の御前に先立っていき、その道を備えよ、つまりイエス・キリストの先駆けになる働きをせよということですね。ザカリアは自分の息子であるヨハネよりもその後に来られるイエス・キリストがメシアであるということをもうこの時点ですでに分かっていたんですね。77節、罪の許しによる救いの知識を与えるためである。ここにも重要なポイントが出ています。救いを与えるためではなく救いの知識を与えるため、つまり救いを与えるのは ヨハネではなく、あくまでもメシアであるイエス・キリストだということです。救いを与えるのはイエス・キリスト、この方以外にはいないということです。そして次の章になるんですけども、ルカの福音書の2章の11節、ここではいよいよイエス・キリストがこの世に誕生されたことが書かれています。ルカの福音書2章11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです。もういよいよ明日はクリスマスイブで、あさってはクリスマスとなりました。クリスマスはメシアであるイエス・キリストがこの世に誕生されたことを祝う日です。1818年にですね、ドイツのオーベンドルフという小さな町での出来事です。人々はクリスマスを迎えるためにいろいろと準備をしておりました。教会でもクリスマスイブの日には礼拝が行われるために準備が行われていました。しかしそこで思いもよらぬアクシデントが起こってしまったんです。なんと教会のオルガンが故障してしまい、音が全く出なくなってしまったんですね。そしてナウソーにも、このオーベンドルフという町にはオルガンを直せる人が一人もいなかったそうです。さらにオーベンドルフは数日前から吹雪のためにですね、町の出入りができない状態が続いていたそうです。困り果てたオルガン奏者は教会の牧師先生にこの事情を話し、先生、音楽のないクリスマスなど考えられないことです、なんとかオルガンなしで歌えるクリスマスの歌を作ってはいただけないでしょうか、そうお願いしました。牧師先生はそのことに共感し、そしてクリスマスに関する御言葉を必死で読み続けました。すると先ほど読んだルカの福音書が牧師の心に響きました。牧師はこの箇所を何度も読み、クリスマスに関する詩を書き始めました。そしてクリスマスの日の朝、牧師はその書いた詩をオルガン奏者に渡しました。牧師からその詩を受け取ったオルガン奏者はその詩に深く感動し、メロディーをつけました。そして礼拝を迎えます。礼拝のために教会には多くの人が訪れました。その中にたまたまギターを弾けるという人が一人いたんですね。そしてオルガン奏者はそのギターを弾けるという彼にメロディーを伝え、ギターの伴奏で牧師が書いてくださった詩を歌ったのです。その曲は多くの人の心を捉えました。そしてその曲はアメリカに渡り、現代ではほとんど全ての国に翻訳され、そしてこのクリスマスの時期では全世界で歌われている曲になりました。それがこの曲です。皆様がイエス・キリストと共に 良いクリスマスが過ごせますように心からお祈りをいたします。それではまたお会いいたしましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。